皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第333回目。本日の放送は前回の飯田さんからのご紹介で、直林さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは直林さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の飯田さんからのご紹介ということで、直林さんにメッセージがございます。これからもお会いする機会があると思いますので、またぜひいろいろお話しさせてもらえばと思います。だそうです。
ありがとうございます。
はい。はい。急に振られた感じですか？物販ラジオ。
そうですね。急にっていうか、まあ、物販の集まり、オフラインの集まりで、まあ、ちょっと次回、直林さん、ラジオどうみたいな感じで。
言われた。
はい、そうです。
あ、そうですか。
はい。
って感じでしたか？
そう、ちょっと僕で話せることがあるかなってことをお話したんですけど。
うん。いやいや、
僕良ければってことで、はい。
ありがとうございます。
いえいえ。
はい。では今日は一つよろしくお願いいたします。
はい。お願いいたします。
はい。ではまず、直林さんの方から自己紹介お願いいたします。
はい。私、直林と申します。はい、物販自体は3年目になって、もともと新卒で会社員の方をやってまして、
うんうん、
そこからまあ、だったらをして、
はいはいはい、
で辞めた年にちょっと縁あって物販を始めることになりまして、で一番最初は中古の背取りから入って、
なるほど、
で、まあ、現在のメインも中古の背取りにはなってくるんですけど、
うん、
まあ、それを続けながら、まあ、ちょっと次のステップというか、うん、次のステージに行くために今勉強しているっていう感じです。
なるほど、なるほど。
で物販に入らせていただいたのは、
うん、
今年の年始、もともとその物販っていうコミュニティの存在は存じ上げてたんですけども。
ああ、そうなんですね。
はい、僕の知り合いがこう何人か入っていて、
ああ、はいはいはい、
ただ実際に自分が入るってとこまでは、まあ、その時は行っていなくて、
うんうんうん、
でまあその勉強したいなというか、その背取り以外のことをこう、うんうん、広げていきたいなと思った時に、
うんうん、
まあ、この機会にってことで紹介していただいて、
はいはいはいはい、
で今年の初めの新年会ですかね。
うん。
オフラインの新年会に参加しまして。まあ、そこで飯田さんともお会いしたような感じ。
あ、そうだったんですね。
はい、そうです。
はいはいはいはいはい。あ、なるほど。あ、じゃあ、物販を前から知ってて。
そうですね。そういうコミュニティがあるよってことが伺ってて。はい。
まあ、新規募集もね、大体的にやってなかったんで、まあ、今、紹介のみだったもんですから、ね、はいはい。
自分もなんかあんまり、入会のシステムみたいのをこう、分かってなかったので、紹介があるのも知らなくて。
あ、はいはいはい。
はい。
あ、でもちょっと気にはなってたんですね、じゃあ。
そうです。なんかそういうこう、物販に関する知恵袋的な、こう、質問できる場所があったりとか、
うん、うん。
ウェビナーだったりって話は、
うん、
ちょくちょく聞いてはいたので。
あ、なるほど、なるほど。
はい。
ああ、じゃあそれを一度見てみたいなとか、そう、体験してみたいな、みたいな感じでしたか。
そうですね。はい。
なるほど、なるほど。なるほど。で、今はその背取り、中古背取りがメイン。
そうですね、メインは中古背取りです。はい。
メルカラ、メルカリ仕入れとかで、ヤフオク仕入れ。
天皇も店舗も、天井は両方やってるような感じ。
中古って、店舗ってどこで仕入れるんですか？
は、まあ、中古リサイクルショップ、ハードオフ。
あ、そうか。あ、ハードオフ、あ、そういうことか。まあ、
プレハック、セカスタとは、
まあ、
なんだろうな。ちょっとこう、卸やってるような、ちょっとこう、仲介業者的な業者だったりとか、まあ、そういうところからいろいろやってる
感じ。なるほど。
はい。
中
中古、私もね、一度やったことあります。ヤフオクで、やって、仕入れして、で、アマゾンに売るってやつ、やってました。
あ、そうですね。
うん。あ、そんなスタイル、あ、そうですか。
そうですね、メインはアマゾンにな
って
て、まあ、アマゾンで販売して
る感じです。はい。意外と利益取れるんですよね、中古ね。値段が合ってないようなものというか。
そうですね。
そうでもない？
いや、利益率としては、やっぱり新品よりは高いので、ま
あ、
そこは、まあ、回転率で言ったら新品にはかなわないんですけど、まあ、中古の中でも回転率が高くて、比較的上がりが高いものをメインにやってるような感じです。はい。
やっぱ家電系が多いんですか？
そうですね。家電ももちろん多いですし、パソコンの周辺機器だったりとか。
はい。
ゲームのこう周辺機器だったりとか。
ああ。
まあ本当に売れるもの何でもやってます。
ゲームソフトもとかも
ですか？ソフトになると、ちょっとこう自分のメインから外れるんですけど、例えば、ゲーム本体とか。あと、ま、コントローラーとか、そういうのがやったりします
。なるほどね。
なんかその、ソフトになってくると、なんだろうな、ポケモンカードとか遊戯王じゃないですけど、そういうちょっと、プレネがついたりとかっていうような感じになってくるんで、そっちはちょっと自分の方ではないというか、もう少し安定した相場のものを狙ってるような感じです。
なるほど。じゃあそういうカテゴリー、自分で得意なカテゴリーを持ってて。
そうですね、はい。
で、そこを中心に、こう、せどってくる感じなんですね、じゃあね。
そうですね、はい。
じゃあ、そういうパソコンの周辺機器とかゲームの周辺機器が、なおばえさんの中では得意な分野なんですね、じゃあ。
そう、まあ、家電とかも全然、知ってはいるんですけど、まあ、得意分野というか、まあ、基本的にその、やっぱりあんまり大きいものは、コスパ的にも良くなかったりとか、まあ送料、アマゾンに納品
した
りとか、
なるほど。
まあ単純に梱包が大変だったりするので、ま
あ、
なるべく、まあそれ物販とのジャンルも同じかなとは思うんですけど、
はい。
なるべくコンパクトで回転が良くて、利益率が高いものっていう感
じ。なるほど。で、今はそのアマゾンがメインで、やっていると。
そうですね、はい。
なるほど。回転率ってどんな感じなんですか？こう、平均的に1ヶ月ぐらいでこう、さばけるとか、なんかありますか？
まあ、1ヶ月、まあ、基本的には1ヶ月以内にさばけるものっていうのを基準にして仕入れはしていて。
ランキングをやっぱり見てですか？
ランキングは自分はあんまり見てなくて、基本的に、
そうなんだ。
キーパーですね。
キーパー
っていうもともとモノレートっていうアプリが。
モノレート。
そうですね。3年前ぐらいまではモノレート。まあ、相場だったりとか。まあ、1年前、3年前、5年前のこの時期にこの価格になったみたいな、こう、データが見えたのがあるんですけど、それがまあ、なくなってしまって。
今ないんですね。
そうですね。2年前
ぐらい。そうなんだ。
そうなんです。
全然知らなかった。そうですか。で、そうなんですね。はいはい。
そこから、まあ、キーパーに、セドラーはこう移行して。
今そのキーパーっていうのがあるんですね。
そうですね。キーパー。モノレートは日本の確かツールだったんですけど、キーパーは海外のツールで、まあ、それを使って、
そうですか。
はい。
出てきた。キーパー。アマゾン。チェックするキーパー。ブラウザ拡張。なるほど。これで、あれですか、店舗に行って、
はい。
こう見ながらやる感じですか、じゃ
あ。そうですね。店舗に行ったときは、まあ、店舗で商品とそのツールを見ながら。
ま
あ、電脳で仕入れるときは、まあ、電脳を見ながら、まあ、あとは、もう何度も売ってるものとかっていうのは、見ないこともあるんですけど。
はい。だんだんし、ね、店舗行って同じもの見つけたら、もう、価格を見ないで、速攻買っちゃうみたいなことはありますもんね。ね。
そうですね、はい。
あ、今これなんですね。知らなかったわ。
そうですね、今は。はい。
昔からね、なんかいろんな、そのツール、なんて言うんだろう、Amazon 検索ツールはね、うん、ありましたけどね。
そうですね。
なるほど。これを使ってやるんだ、今は。
そうですね、自分の周りとかは、キーパーが多いかもしれない。もし違うのを使ってる方もいるかもしれないんですけど。
あ、なるほど。あ、これ、スマホ用のアプリもあるんですね。
そう。まあ、自分はアプリではなくて、拡張で使ってるんですけど。
はいはいはいはい。なるほど。うん、拡張。Chrome の拡張。ツールあります
ね、とかですね、はい、
そういうの。なるほどね。はいはい。なるほど。久しぶりにセドリの話を聞いた。この系の。あ、そうなんだ。いや、だって昔やってましたもん。店舗行って。
そうです
ね。やってましたよ。バーコードを持って、やってましたよ。
そうですね。あ、本当ですか。
バーコード持って、スマホと、こう、Bluetooth で繋いで、
で、ピッ、リーダーですね、
ピッてやって。そうそうそうそう。で、やって、価格差があるやつを、ブックセドリーやったりね。
ああ、なるほど。
やってました、やってました。
今はなんかアプリで、そのリーダーがついてるんで。
なるほど。時代は進んでるな。
スマホのカメラでそのまま読む感じ。
ああ、なる、そっか。もうそういう、ああ、そうですよね。
まあ、やってることは一緒なんですけど、はい。
一緒だけどね、やっぱ変わってますね。変わりましたね。
そうですね。
今はそういう感じなんですね。ああ、そっか。なるほど。懐かしいわ、この手の話は。でも。で、あえて、なおばあさんはその中古の方を行ってる感じですね。
そう、あえてというか、その自分の物販の入りが中古だったので、それをまだメインで続けてるような感じです。
なるほど、なるほど。
はい。
もうじゃあ毎日仕入れに行くとか、行くとかですか？
いや、毎日は行ってないですね。
行ってない。
何回か決めて、自分で、ね。
決めて。ああ。はい、で、その合間合間で電脳をやるみたいな感じですか？
じゃあ。そうですね。基本的に、間にやったりとか、
はいはいはい、
時間とかにやって仕入れてる感じ。はい。
なるほど、なるほど。で、もう、自宅に溜まってきたら、速攻 FBA 送るみたいな感じですか？じゃあ。
そうですね。もう、2年ぐらいは自分でやってるので、基本的にまあ、週に何回か仕入れて、で、まあ、週に1回納品するかっていう感じ。
あ、そのぐらいのペースでは、まあ、週1ぐらいのペースではもう FBA に送ってるんですね。
そう、まあ、10日に1回の時とかもあるんですけど、まあ、その月の日とかによって、キャッシュフローと考えて、ちょっと早めに納品
しようとか。はいはいはいはいはい。はいはいはい。あ、なるほどね。
なんだろうな。ほぼ、コンディションで、こう、ほぼ新品っていう中古のコンディションが
あって。ああ。はいはいはいはい、はい。
まあ、展示品だったりとかは、そのコンディション出せるんですけど。
ああ、なるほどなるほど。
付属品が全て揃っていてっていうような、まあ、Amazon の。
はいはいはい。
条件がいろいろあって。
条件があってね。はいはい、はい。
まあ、それの、まあ、規制にこう、乗っ取った感じで出してるって感じ。
ああ、なるほど、なるほど。平均単価ってどのぐらいなんですか？中古品だと。
単価は、月によって変わるんですけど、今月、ちょっと待ってくださいね。まあ、月によって変わるんですけど、まあ、ある月、今年のある月とかは、 単価で1万5、売りの単価で1万5
千。そんなにいってんですか？中古って結構倍が高いですね。あ、びっくりした
よ。これ僕が多分高いんだと思いますね、基本的に。
じゃあなかなかいいとこ狙ってんですね、直林さん。
まあ、最初、
うん。
そう、まあ、だんだん高くなっていったのもあるかもしれないですけど。
だから、やっぱ、だんだん目利きがで、できてきて、
うん。
うん。で、やっぱ、なんでしょう、安い単価のものを仕入れるよりも、そこそこの値段の商品で、利益が取れる、一品物っていうんですかね。
そうですね。うん。あんまり、中古で、低単価薄利多売ってあんまり、なるのないというか、まあ。
確かにね。
薄利多売であるならば新品の方が絶対いいと思うんで。
うんうんうん。
まあ、中古でやるのであれば、まあ利益、まあ利幅がある程度取れるもの。
利幅がね、取れるやつ。うん、でもそれで、何万も取れるんだ。すごいな。中古品で。あ、そうなんだ。
そうです。1万もそうですね。売りの単価ですよ。売りの単価で1万5千円。
すごい。あ、それはすごいですわ。
でも月によって全然変わるので、もっと低かったり、
でも、大体万は行くんですね。
そうですね。それぐらいは多分
行く。その前後はこうキープしてる感じなんですね。
そうですね。はい。
すごいと思います、でも。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
うん。いや、普通にすごいと思いました、今聞いてて。
いやいや、とんでもない。
あ、そうですか。なるほどね。あ、ちゃんと、でも、ね、さっき言ってたその中古の商品も自分の得意な分野をちゃんと持ってて、で、で、その、金額、売価の金額もちゃんとこう、計算されてやってんだなっていうのは分かりました、聞いてて今。
あ、本当ですか。
薄利多売ね、で、低価格商品を、で、わざわざ中古で仕入れてもっていう話じゃないですか、やっぱり。
そうですね。
利益率の高い、で、単価の高いものを、まあ、要はリサーチして、日頃からこうリサーチして、目利き、自分の中の目利きを持ってるわけですから。
そうですね。
だから日頃から勉強されてんだなと思いました、だから。
ああ、いえいえ、勉強、そうですね。
だって最初って、自分もそうでしたけど、
はい、
ただこう差額を見ていくだけで、で、物がなかったら諦めちゃってみたいな。中古だったら特に。そういう感じじゃないですか。
はい、そうですね、はい。
たぶんいろんな、こう、失敗もされたと思うんですけど、最終的に今のその価格帯の中古品に行き着いたんじゃないかなと思うんですが。でも最初はいろいろやられたんでしょ、でも。やっぱここまで来るのに。
そうですね。本当に売れるものは何でも最初は売ってましたね。こういうジャンルのものは、こう、中古だと履きにくいだったりとか。まあ、あとは、こう、季節家電とかは特に季節が終わると一気に値段が下がったりとか。
なるほど。
まあ、あとはなんか季節家電というか、こう、はがきのプリンターとかも結局、お正月、年末
終わっちゃうと。
そうそう。ちょっと価格が3分の1とかになったりするので。
はぁ、そうなんだ。
そういうのも、はい。
いろいろ
経験して、まあ、今やめとこうとかっていうのは決めてます。
なるほど。年末はぐーっと価格も上がるんだけど。
そうですね。餅つき機とかもそうですね。
あ、餅つき機ね。なるほどね。
餅つき機とプリンター、はがきプリンターは、年末だけ上がった後ずーっと下がってます。
じゃあ仕入れるんだったら、もう、秋以降？
そうですね。
夏以降？
まあ、餅つき機、はがきプリンター、
うん、
やっぱ10月、11月ぐらいから売り始めて。
はいはいはいはい、はい。
まあ、12月がピークで1月から値段が下がるって感じですよ。
はいはいはい。じゃもう12月ぐらいに入ったらもう仕入れはやめてみたいな。
そうですね。まあ餅つき機ってちょっと大きいので僕はあんまりやってない 当時だったんですけど。
あ、なるほど。
でも本当に、リハバが取れるときだけはやるんですけど、基本的にはそうですね。
そうですよね。送料だけだけも結構取られちゃいますもんね。うん、
そうですね。まあ、で、12月ぐらいでも、こう、リハバが取れるような形で仕入れられれば、もう、最低価格です、すぐ売り切るっていう感じで。
ああ、そっかそっか。なるほどね。なるほど。でも、一つヒントですもんね。そういう、逆にそれを利用すればいいんでしょ？
そうですね。
うん。そういう季節要因強い商品が、もし、その、ね、9月、10月ぐらいにこう店頭で、店頭っていうか、中古品見つけたら。
うん、うん、そうですね。
うん。あと、まあ、店頭だったらちょっと価格交渉もするんですか？その指令するとき。
僕はあんまりしないんですけど、してるセドラーさんとかもいるはいる。
ます
ね。やっぱその店舗の方と仲良くなったりとか。
仲良くなってね。
まあ、本当はした方が、まあ、得というか、まあ、して損はない
ん
ですけど、僕はあんまりしてないですね。
ああ、そうなんですね。
はい。
なるほど。ちなみに、直林さんって、お住まいどちらなんですか？
まあ、埼玉ですね。
じゃあ、仕入れを行くのは、店舗せどり行くときは、都内も行くんですか？
都内も行きますね。
なるほど。どの辺が一番仕入れられるんですか？これ聞いていいのかな？
どの辺、いや、でもそれ本当に、それこそさっき、おっしゃってた、こう、人によって得意分野とかもやっぱりあるんで。まあ、その人にとっていい店舗っていうのはなんか全然違う
かなっていうのはあります。ああ、そっか。はい、ああ、なるほどね。ああ、じゃあ、
店舗によって、家電が強かったりとか、ゲームが強かったりとか。
ああ、そっかそっか。
そういうのがあるので。
そういうのもある。なるほど、なるほど。はい。じゃあ、仮に、直林さんの得意なのが、例えば、埼玉、大宮市周辺、なんだけど、あ、違う方は、そっちは全然得意じゃなくて。
あ、全然ありえません、
っていうことね。東京じゃないと自分の得意な商品が見つかんないとか、秋葉原じゃないと見つかんないとか。
ね、はい、あると思います。
なるほどね。あ、じゃあ結構、そうなんだ。結構こう細分化していかないとダメなんですね。
そうですね。あんまり、最初から多分得意な分野っていうのは多分ないと思うので、まあもしかしたらある方はいると思うんですけど、まあそこから入っていって、一回広げて、すぼめておくというか、その、
一回こう、わーっとこうやってみてね。
そうですね、限界まで広げてみて。
とりあえず、差額のあるやつをとことん見て、仕入れて、やってみて、
ね。自分に合うやつだったりとか、結果がいいものに絞っていくっていうような。
絞ってね。
はい、
はい、はい、はい。直林さんもやっぱそういうやり方だったんですね、じゃあ、そうすると。
そうですね。最初は、
うん、
まあ自分もこう、コンサルみたいなのを受けて。
ああ、そうなんですね。
まあコンサルって個人コンサルだったんですけど。
はいはいはいはい、はい。
まあその方に教わった時は、まあいろいろ、ゼロから
100万円
とかもあって、で、
はいはい、
まあ、最初はその中で自分でやっていって。
なるほどなるほど。
でそこからまあ教えて、ね、もらってないようなジャンルとかも自分で。まあ、これはありだなとか、これはやっぱりなしだなっていうのをこう。
ああ、なんと分かってきた。
そうですね。それを、はい、感じです
。あ、そうなんですね。なるほど。その、脱サラして、
はい。
で、すぐに、その、中古セドリに入ったんですか？なんか、やられてたんですか？その間は。
脱サラした後は、の最初の仕事というか、うん、ビジネスが、セドリですね、
うん。なるほど。まあ、その、教えてくれる方が、いて、もうそこから、ですか、そうすると。
そうですね。 まあ、その方ともともとこう、元は全然知り合いじゃなかったんですけど、まあ、なんかこう縁があってこう共通点があって、で、まあ、そこでこう、教えていただけることになって、で、まあ、自分も前の仕事を辞めて、特にあの、次の仕事を決めては、決めて辞めたわけじゃなかったので。
決めてなかった。なんかできそうだな、みたいな感じで。
そうですね。もともと自分で何かしたいなっていうのもあったんですけど、何かあったんですけど、まあ何かあったわけじゃなくて、まあ、そういう時にその縁があったので、まずそれに挑戦してみたっていう感じです。
なるほど。その辞める時に、その中古セドリの情報って自分の中にあったんですか？
は、なかった。たですね、辞めたときは。
ああ、なるほど、ね。
あんまり組合賞ってのは考えてなくて、まあ、ただその、なんか僕もともと学生のときに、あの、リサイクルショップで働いてたんですよ。
はいはいはい。
で、そのときに、まあ、もともと古着とか洋服が好きだったので、まあ、そこ古着とかも扱ってて、なんかこう自分の好きな洋服、を買う傍らに、まあ、ちょっとご芸能人が来たレアなやつとかを自分で買って、それをこうメルカリで売ったりとかっていうのは、まあ、ちょくちょくしてたりはしたことがあって。なんで、まあ、その、辞めた時に、セドリをやろうとかっていうのは全くなかったんですけど、ただその、イメージは多分ゼロからだった人よりはできてたのかなっていうのは
あり
ます
ね。なるほどね。いや、あの、それあるのとないのとって全然違うと思うんですよね、でもね。
ああ、そうかもしれない。
で、自分もそうだったんですけど、サラリーマンの頃から、ヤフオク中古出品はやってたんですよ。
ああ、そうなんですね。
そうそうそうそう。で、アカウント持って、で、なんとなくこう、あ、ヤフオクって売れるな、みたいな、そんなイメージでやってて、当時ね。で、はい、当時はね、ヤフオクの、中国輸入でヤフオクで売ってたんですよ。
ああ、そうなんですね。
そうなんです、そうなんです。ヤフオク転売、ヤフオク転売でやってて、はいはいはい、うん。で、ヤフオクってめちゃくちゃ利益率で、あの、キャッシュフローがいいんで、すぐ現金化になるから、うん。で、これめちゃくちゃいいなと思って、で、その頃ガンガン出品してやってたんですけど、
はいはいはい。
うん。だから、サラリーマンの頃を、その、なんとなく始めたヤフオクが、なんか、自分の中で、イメージができてて、で、脱サラして、中国輸入のヤフオク転売から始めてったんですね、当時は。
なるほど。
そうなんですよ。で、その後、アマゾンやったり、中古の、本のセドリやったり、新品の、DVD セドリやったりとか、まあ、いろんなことやりました、当時は。だから。やめた後は。
そうですね。なんかこう、物は違っても、一回こう、自分で仕入れて売ってみるっていう経験をしてるのとしてないのと、やっぱり、イメージがこう、つきやすいというか。
そうですよね。
今思えばあったかなと思います。
だと思いますね。で、なんか今度、まあ、メルカリも やってるし、あと、その、アマゾンも今やってるし、
はい。
なんか、二つプラットフォーム持ってると、どっかでじゃあ、処分しようかってなるじゃないですか。安くしてね、最終的にはみたいな、
はいはい、
そういうこともできると思うんで、
そうです、
あ、なるほど、そういう感じで始めたんですね。
そうですね。
じゃあもうお小遣い稼ぎでそうやってメルカリで出品してたわけですね。じゃあこちら。
そうですね。
結構売れましたか？いや、メルカリで。
そうです。まあ、メルカリ、当時もメルカリでこう、評価とかを見たりして売ってましたので、まあ、その時は本当に利益が取れるものしかやってなかったというか、なんかこう、それこそこうなんかアーティストの方とかがライブで着た服とかが、こう値段上がってたりするじゃないですか。でそういうのをこう、まあ、リサイクルショップだったので、古着にあんまり詳しくない社員さんがいらっしゃったりとかして、そこでこう、価格差が生まれるというか。
めちゃくちゃ安く仕入れちゃう。いや、買い取るんだ。
そうですね。めちゃくちゃ安く売ってしまってることがあって。
売って、あ、 ああ、そういうことね。
まあでも結局、まあそれはなんかこう、店舗で販売するのであれば、
うん。
まあそのネットで売れてる価格で置いても売れないことももちろんあるんで。
ああ、そっかそっか。
それは店舗で捌くのであれば、まあ正しい。
うん。
あるんですけど、
うん、
欲しい人からすれば、
かなりそうだよね。
というか、
はい。じゃあ、店長、これ僕買いますみたいな感じで買って。
そうですね。自分が欲しい。あったりはしてます。
その時のその服の一番その利益取れた商品ってどのぐらいでしたか、はい、利益額だと。
でも結構良かったのは、確か3000円ぐらいで買って、
うん。
2万とかですかね、確か。
めちゃくちゃいいじゃないですか。なんすかそれ。
まあ、本当に上行ったらキリはないと思うんですけど。
うん。
まあでも当時自分が学生の時に買ったのはそんなのがあったような気がしますね。
なんか、いや、学生の時で、そのぐらい利益取っちゃうと、なんか、俺すげえなって思いませんでした、その時。
いやいやいや、そんなことはないですけど。
ない?
ただまあ、服が好きだったので、その延長に、そんなにこう、うん、ビジネスをしてたのではなくて、本当にお小遣い稼ぎで。
ああ、はいはい。学生の時、
結構欲しい服を別に買ったりしたので。
はい。音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それでは、ありがとうございました。失礼します。